豆腐の消費量って実際どうなんですか、今沖縄では。
そうですね、うん、まあ逆に言うと年々落ちてはきてるんですよね。っていうのはあの家庭のお母さん方がですね、台所に立つのがだいぶ減ってきてるもんですから、そういう点ではだいぶ落ちたかなというのが本音です。う
ん、じゃあ豆腐作ってる業者さんも数は減ってるんですか。
そうですね、数的にはあの年配の方々がですね、だいぶ廃業なされてですね、うん、やめられています。
だけどあの島豆腐最近なんか大和行っても見ますよ。
そうですね、結構沖縄からも行ってますから、はい、あのパックされてですね、行ってますから。
向こうで作ってるわけじゃなくて沖縄から送ってるんですか。
はい、送ってるもん結構ありますよ。向こうでもあの何業者かはいますがね、ここから送ってるのが多いんですよ実際は。
あの島豆腐と、大和の豆腐の一番大きな違いっていうと何ですか。
まあ、本来はあの製造工程から違いはするのが、ただあのコスト的に沖縄豆腐は高くつくもんですから、まあ、本土並みのそういうの製造法になっているんですが、ただ沖縄の場合あと高い豆腐ですね、沖縄の場合あの水さらしがしないんですよね、うん、島豆腐においては、ええ、だから木綿でも水さらしをするのが、うん、沖縄島豆腐はそのまま温かい豆腐を販売してるんですよ。そういう点で食感が全然違うんですよね。やはり沖縄食文化に合った食材っていうかな、チャンプルーとか煮物なんかですね、ええ、非常に適してるもんですから。
もう当たり前で豆腐はあるものと思ってましたけど、これは沖縄にはいつぐらいからあるものなんですか。
おそらく、うん、麺と大体似てるんじゃないですか、うん、あの沖縄そばのね由来と、まあ、これは東南アジアから来て、ええ、中国へ経て中国から沖縄来てから本土に行ってますから、歴史的からすると本土よりは古いんですよ。
ということは東南アジアの方にもあるんですか。その
向こうから由来が来てですね、ええ、あの特にあの沖縄の場合のあれですよね、あの貿易、琉球王国時代の貿易がですね、うん、盛んでそれから入ってきたんじゃないかなと。
じゃあひょっとしたらタイとか行ったら同じような豆腐があるかもしれない。
はいはい、あるらしいですよ。
あるん
ですか。はいはい、タイあたりもですね、もちろんあの台湾あたりもそうですけどね、
はい、いろいろ大変だった時期があるって伺ったんですが、
はい、実はあの復帰ですね、日本復帰した当時ですね、厚生省の機関で同じ日本だからと言われてですね、今水さらしが本土の主流ですので、温かい豆腐はダメだと行政の方から指導を受けたんですよね。
本土の基準でいくと豆腐っていうのは水にさらさなきゃいけない
んですか。そうなんですよね、水さらしして殺菌して輸送しなさいということで、うん、あの厚生省の規約があるんですよね、うん、衛生法の。
まあ、沖縄の豆腐はまな板の上に乗っかってますもんね。
そうそう、まな板に乗っかってですね、もう自然の風に任せて販売していたんですけどね、やっぱりあの沖縄食文化に合った豆腐が欲しいと、うん、継続してほしいと言われるがあってですね、いろいろあの折衝してもやっぱり法律は一つの法律に作らんといけんと言われてですね、うん、もういろいろな圧力があったんですよね。その前にあの断水ですかね、ダムがなくて、うんうん、断水の時期がたまたま買っちゃってしまってですね、うん、3日に1回しか水は出ないのに豆腐屋さんだけジャブジャブ使ったら困るんじゃないかなと言われてですね、地域からもこれで困ると、離島だから輸送しなくてもいいからぜひとも特例処置をしてほしいと、あの婦人連合会とか消費者とかですね、行政の先生方一緒に接触してやっと特例処置を作ってもらったんですよね。
と、うん、いうことは一時期は本土のやり方に合わせて
やったんですよ、はい、そうしたら断水でですね、うん、どうしてもできないと、学ばしきれないと、消費者も豆腐頻繁に食べられないと、県民総出であの立ち上がったんですよね。僕の職はどうするんだと言われてですね、うん、豆腐屋さんだけじゃなくて消費者の皆さん方が環境に合った文化を保持してほしいと特例措置を作ってもらったんですよね。